さんこんにちは。
こんにちは。
本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。
朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーと
ガンちゃんがお届けします。このポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。
毎日暑いですけれども、
はい、
はい、冷房の効いていない休日のオフィスでちょっと2人で休日出勤というか休日収録があったので、終わった後に、今度はちょっと自分たちのバージョンを収録しております。
はい、
今日はちょっと新企画をやってみようと思いまして、
はい、
はい、題して蔵本御礼。高所高実は本を紹介するウェブサイトなので、非常に出版社さんとか著者さんから本当にたくさんの本をいつもいつもお送りいただいているのですけれども、残念なことにほとんど紹介できていないのが実情であります。大変申し訳ございません。なので少しでも編集の企画から漏れ落ちたものをこう拾えないかという企画をやってみることにしました。
はい、
はい、実はですね、ひっそりと動画でSNS で告知もせずに YouTube チャンネルに流しているので、ほとんど見られていないのですけれども、ちょっとそこから得た気づきをもとに少しずつ整理しながらやっていこうかなという感じなんですけれども、
ね、
はい、はい、今僕ら本当に本の山に埋もれてこのポッドキャストを収録していますけれども、本当にたった今、
はい、
送られてきた本を開けたばっかりです。ちょっと今回多かったですね。
いや、多かったですね。ちょっとなかなか多くて目移りしちゃうというか、こう絞るのが大変でした ね。
なんか高所高実の注目度が上がっているからなのかよくわからないんですけれども、やっぱりどんどん増えてきて、ちょっとここ何ヶ月か目立って多いなっていう感じになってきたので、その中からでもやっぱり音声で紹介するにしてもやっぱり時間に限りがあるので、
はい、
やっぱりその中から多少えりすぐったものを、本当に触りだけ紹介していく感じになりますけれども、
はい、
はい、じゃあどうしましょうか。どっちからやる？
どっちからでも。
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 じゃあ私からいきますかね。
いきますか。
はい。
じゃあ。
はい、ちなみにこれ今回と次回の2回にわたってお送りする予定です。はい、じゃあこれからいくか談慶師匠から送られてきたやつ、はい、立川談慶さんという落語家の方、ちょっと私ともいろいろお付き合いの長い方なんですけれども、ちょっと個人的にいただいた、はい、新刊ですね。落語で資本論、なんじゃそりゃって
すごいですね。まさかの落語と資本論が結びつくっていう、どういう内容になってるのかめちゃくちゃタイトルから気になりますね。
気になるでしょ。立川談慶師匠は高所高実で、ビジネスエリートが読んでいる教養としての落語っていう本を、紹介したことがありまして、これ確かポッドキャストでもインタビューを紹介したんですけれども、この本が談慶師匠人生で一番売れた本だと。
あ、そうなんですか。
うん、言ってて、結構本たくさん出してる方なんですよね、はい、落語家さんにしては。で、ちょっと触りだけ紹介すると、まあなんか簡単に言うと、なんかそういう企画を持ち込まれて安請け合いしてしまったという話なんですけれども。
でもそれで一冊本が書けちゃうってすごいですね。
でも談慶さんは本当に文章面白いんですよ、めちゃくちゃ。今まで私は安請け合い人生をひた走ってここまで来たのです。資本論と落語では時代も背景も成立過程も全く違うじゃないか。経済学と江戸文化が交わり合うわけないだろうと自分自身に突っ込みますが、いや、全く性質の違う者同士だからこそ現代そして未来につながるのではないかという妙な自信というか根拠のない予感と期待が芽生えてもいました。そして一つの強引な仮説を打ち立ててみることにしました。立川談志は落語界のマルクスだったのではないか。
なるほど、そう来たんですね。なるほど。
全く異質なものですが、あえて無理やり共通項を見出そうとすると人間のシステムエラー大全ではないかと思います。
なるほど、
ちょっと読んでみて、これちょっと
すごいですね。
すごい話だ。
面白い論理の展開がされそうな、
何が起きるんだろうという感じですね。あのこんな感じで実はあの立川談慶師匠はいろんなあのビジネス本というか落語で今を読み解くみたいな本結構書いてるんですけど、割とこんな感じのあのほうなるほどみたいな、なんか騙されてるような気もするけどちょっとなんか分かった気がするみたいな、
説得力があるってことですね。
そんな本を結構書いておられます。
はい、
はい、じゃあガンちゃん。
はい、私はですね、こちら、大成優子さんの幸福な質問という絵本になります。
はい、
こちらはですね、まあもうロングセラーの絵本の新装版ということで献本いただいたんですけれども、すごい可愛らしい犬の、おしゃれで可愛らしい犬のカップルのお話で、ですね、まあ、内容としてはこのカップルがですね、好きな人にこうお互い質問を、いろんな質問を投げかけるんですね。例えば、もしも明日の朝起きたら私が真っ暗なクマになってたらあなたどうするみたい な, なんかそういうたらればの世界をこうずっと質問で問答していくというかなんですけれど、このなんかやっぱ好きな人に質問するのってちょっと怖かったりする部分もあるじゃないですか。そこでこうなんか拒絶されるような答えが来たりとか
ありますね、
来たらどうしようとか、
はい、
でも逆に意外な答えが返ってきて面白いっていうこともあって、そういうなんかちょっとユーモアも交えたような、でもそこにすごいあの確かな愛みたいなのを感じるあの答えで、すごくあのめちゃくちゃあの贈り物にもぴったりな絵本で可愛いんですけれど、
絵本と言いつつこれはどちらかというと大人向きですね。
あ、そうですね、まさに大人向けの絵本になってます。でなんかこの2人のこのカップルのその愛しい時間をなんか描いたような一冊になっていて、とっても可愛らしく、初回出荷限定でメッセージカードもついているということで、素敵な大成さんの絵のポストカードもついているので、なんかこう誰か大切な人への贈り物としてすごく素敵な絵本だなと思って選んでみました。
いいですね。
はい、
プロポーズの時のプレゼントみたいな。
ああ、そうですね、まさにこれでちょっとプロポーズしたらかなりいい、グッとくる人はグッとくると思います。
へえ、なるほど。
とかなんか結婚記念日とかでもいいんじゃないですか。
あ、そういうなんか大事な人へのね。
はい、はい
はい、私は
続いて、
暑いのでちょっとなんかこういう本選んでみようかな。軽井沢っぽいやつ、あの笹生国武さんの自分時間を生きる、生産性の鬼だった戦略デザイナーが移住の先に見出した豊かさへシフトするための圧倒的施策と実践の書。これはですね、浅間社という、この浅間社っていう軽井沢にある出版社なんですけれども、この浅間社の代表の方もですね、まあ、会社の代表と編集者を全部一人でやってらっしゃる方なんですけど、この方も東京の確か大手出版社の編集者をしていたんだけども、辞めて、こう子供の教育とか、いろんなことを考えて軽井沢に家族で移住したという。でそこで一人で出版社を立ち上げて、これ確か2冊目の本なんですよね。
うんうん、
まあこの、笹生国武さんもあの、まあ、バリバリに東京で働いて消耗していた人が、このままでは病気になってしまうと、やっぱり思って、時間が足りない。どんなに効率化しても仕事が減らないどころか、むしろ仕事を辞められない中毒状態になってしまう。これは私の今の言葉にもしかして、うん。このままだといつか病気になってしまうんじゃないか。
うん、
というところから、こう一気に脱出して、軽井沢で新しい人生、第二の人生を選んでいくみたいな話。
面白そうですね。なんかあの、うん、あれですね、なんかきっと、コロナ禍で結構そうやって改めてこうなんか自分の人生とか時間の使い方について考えさせられた人って多分多いと思うんですけれど、なんかそういう時にまさになんか読むと何かヒントになりそうな本ですね。
まさにそんな感じの本ですね、これは。うん、だからまさにこの笹生さんもこのコロナ禍というところでこうやっぱり自分の生き方を見つめ直す契機になったということは大きなことなので、さてではじゃあ実際そう簡単に辞める なんかその東京で仕事を辞めるってそんな簡単にはいかないだろうといった時の考え方だとか、うん、じゃあその好きを仕事にするとかなんか結構簡単に言うけど、うん、そう簡単にそんな簡単なもんじゃないだろう的な、じゃあそのために今から何を準備しとけばいいのかみたいなことがいろいろ書いてあるようです。すいません、なんか、まあ、の本当に開いたばっかりなのでよくあんまり読んでいないのですが、はい、
あでも参考になるってことですね。実体験ですもんね。
はい、あのというちょっと軽井沢行きたいなとか思いつつ、暑いし、
うん、確かに今ここすごい暑いですね。
ね、本当に休日のオフィスなんでなんかエアコンがあんまり効いてないんだよね
悲しいことに、
悲しいことに、
はいはい、ちょっとじゃあ心だけでも軽井沢へと、
心だけでもちょっと軽井沢気分では
い、じゃあ次、続いて私の、選んだものはですね、稲田俊介さんの、食いしん坊のお悩み相談、リトルモアさん、リトルモアさんから、刊行されている一冊になります、
はい
はい、稲田俊介さんといえばあのカレーのエリックサウスの総料理長でもあり、まあ、あのすごい飲食界切手のエンターテイナーというイメージのある方ですけれども、
あれですね、兄弟の、どこだっけ、なんか兄弟卒の方ですよね、確か、
はい、そうです、
あ、大手飲料メーカーから飲食業界に飛び込んで今や飲食業界で飛ぶ鳥を落とすような方、
うん、
なんか本当に多作な方ですね。いろんな本出してますね。他のところからも出てる案内が来てたし、
うん、そうですね、なんか最近続いてるような気がします、勝手な勝手ながら。でそんな稲田さんのこちらは、まあ、いろんな、多分 SNS とかを通じてあの寄せられてきた稲田さん宛に、ネット上でこう質問箱とか相談箱に寄せられたものを稲田さんがまあ答えてそれをまとめた一冊っていうことになってるんですけれど、結構面白いQ&A が続いていて、パラパラっと見ただけなんですけれど、そういった Q&A が64連発あるっていうことで、
64連発、例えばどんなのが、
はい、例えばですね、ちょっと短めのものからセレクトすると、例えば、こう来てたのが、納豆を散々かき回すとうまいが世間の定説ですが、私は混ざっていないゴロッとした部分が残っている方が美味しいと思っているんです、少しでもご理解いただけませんかっていうようなまあこれに対して稲田さんなりに答えている。でも稲田さんもはすごいわかりますっていうことで、
はい、
うん、なんかね、混ぜない納豆にはパルミジャーノみたいなジョリッと感もあって、そこも素敵っていうふうに答えていたりとか、なんかそういう、まあ、やっぱり食べ物に関する食とかに関するあの質問があるんですけど、うん、もうこれも面白かったなと思った。なんかフードサイコパスの婚活、フードサイコパスのなんか自分も稲田さんには及ばないけれどフードサイコパス&食いしん坊ですっていうあの女性から。
フードサイコパスってどんな人
多分すごい、確かにこのね、あの食べることが好きってことなのかな。でもフードサイコパスっていうとちょっとどんなこと、
どんな
性格なんだろうみたいな、何かが違うんだ、うん、ただの食いしん坊とまた違うのかなっていう、もうちょっとそのワードだけに今これが、フードサイコパスと婚活っていう、もうなんか相反する相反するって言ったら失礼か、相反するわけじゃないけど、なんか結びつかないような言葉が出てきたりとかして、
甘いものは別腹みたいな、そういう都合のいい理屈を勝手に打ち立てていくことでしょうか、よくわからない、
うん、なんかわかんないですけど、ちょっとこれとか気になったりとか、あとなんかこれ多分ちょっと年上の世代の人からなんですかね、若い女子にスパゲッティって言ったら笑われました、これからも スパゲッティと言い続けることにしますが、こんな親父的な感覚ではモテないと思いますが、どんなもんでしょうかっていう。
どんなもんかって
言われてもね。スパゲッティと呼ぶのか、パスタと呼ぶのか、論争みたいなことについて。そこで、まあ、モテっていうところを、どっちがモテるのかみたいなことなんですかね。そういうことに、まあ、稲田さんがとにかく、あの、答え、いろんなこういった質問に答えていくっていう、一冊、
なんか気楽に読めそうな、
そうですね、なんかすごい斜め上からの回答とかもあったりとかしてなんか面白そうだなと思いました。はい、
はい、 じゃあ今度私はまた暑いので今度はちょっとハワイに行こうかな
軽井沢からハワイへ。
軽井沢からハワイへ。でもこれはね、まあ私の趣味というか韓国文学ですけれども、アロハ私のママたち、イグミさんという方が書いた翻訳なんですけれども、ハワイはハワイでもワイキキでサーフィンみたいなそういう楽しい話ではなくて、あの100年前、1枚の写真だけを頼りに朝鮮の小さな村からハワイへ嫁いだ写真花嫁たち、激動の時代を生きた女性の連帯と新しい家族の姿を描く感動作、待望の翻訳家。つまりあれですね、あの本当に要は写真だけ送られて、
はい、
まあ見合いというかでそのまま嫁いでいく、
ね、リアルには合ってないってやつです、
まあ、そうですね、このおそらくもうこの時代はきっと朝鮮とかは極貧だったと思うので、半ば移民であり、もしかすると人身売買でもあったりするかもしれないしという、まあ、そんな中でこう突然 見も知らないハワイへ、会ったこともない相手に嫁いでいった女性たちがどんな反省を送ったかという、それを掘り起こしてこう小説にしたお話。
うん、
私こういうロングスパンなお話大好きなんで。うん、なんかすごくこう近現代史が嫁いでいく側というか送り出す側もやっぱりこう朝鮮半島南東部の小さな田舎村、あのこの時代の朝鮮半島って、まあ、日本の植民地だった時代だと思うんだけれど、やっぱり農村ってものすごく貧しいんですよね。だからそういうことを考えると、まあ日本もやっぱりその後あの飢饉が起きたりすると、あの東京へ娘を無理に出すみたいな時代が、うん、まあその頃もあったわけだけれども、まあそういったこう人たちがどういった生き方をしたのかを100年のスパンで掘り起こすという長い長いお話ですけれども、
なんか壮大な
壮大なお話ですね。はい。1908年から1924年の間に日本人花嫁は約2万人、朝鮮人花嫁は約1000人が海を渡ったと言われています。しかし記録があまり残っておらず、その存在は歴史の片隅に追いやられてきました。ちょっと読んでみようかな。
確かに、なんか あんまりそのね、写真花嫁っていうのは日本でもいたっていうのは聞いたことありますけど、うん、そのね、朝鮮半島からもそうやって写真花嫁として渡ってたっていうのは知らなかったですね。う
ん、まあ、しかもあんまり多分本当に記録がないだろうなと思っていて、うん。じゃあ今度ガンちゃんの番ですね。
はい、
はい、
私が選んだのはですね、山崎まりさんのカルペディエム、今この瞬間を生きて、エクスナレッジさんから出ているエッセイになります。幼少期から老人と触れ合い、親の介護、そして死を経験し、多種多様な老いと死に触れ、国境を越えた生き方をしてきた山崎まりさんが、豊かな知見と考察をもとに明るくて楽しい前向きな人として生き方を改めて感じ、考えたことを綴ります。若さと老いの価値に、考え方や他人や他の生き物との共存、頑張って生きてきたゆえの老い自宅として、できなくなっていくことが増えても、ありのままの自分を許すことの大切さなど、今この瞬間を楽しむ明るく楽しい人間らしい良い生き方を考えます。寿命が何歳であっても、その時まで思い切り自分の人生を生きたい、そう前向きになれる一冊です、ということで、私も中年年をどんどん重ねるごとに、やっぱこの老いとか、ね、死っていうのがどんどん、まあ、老いはもちろんもう日々日々感じているんですけれども、なんかそういうところで、ね、先輩にも当たる、人生の先輩にも当たる山崎まりさんがどういうことを考えて死や老いと向き合っているのかなっていうところを読んでみたいなと思ったので、今回これピックアップしてみました。
かんちゃん、山崎まりさん好きだよね。
あ、私ですか。あ、好きですよ。
なんか展覧会の取材とかも行ってたよね。
あ、それはね、私が行ったんじゃないんですけれど。
あ、そうだったのか。
はい、でもあのそう、好きですね。なんか山崎まりさん面白いなと思って、インタビューとかそういうあのテレビに出演されてるのとかも見てても、
なんていうか、うん、独特の才能というか、なんでしょうね、う
ん、
あれは。
なんかあと考え方というのが、なんかなるほどなって思う、ハッとさせられることもやっぱり多々あるので、 うん、なのでなんかちょっとこの一冊は気になるなって、ちょっと自分が今抱えている問題じゃないですけど、自分がなんかね直面しているところなんかヒントになるんじゃないかなと思って選んでみました。
うん、そうですね。なんかガンちゃんぐらいの年だときっとこう今なんか本当なんか生き方が大きく変わってくる時だもんねというか、
うん、
うん、と偉そうなことを言っちゃうけど、
そうですね。なんかあの、まあ、生き方っていうかまずそもそもの肉体的ななんかこうあれ今まで通りにいかないみたいな、
そろそろ無理が効かなくなってくるっていう、
そうそうそうそう、まさにそれであれおかしいな私こんなんじゃなかったのにみたいなあのものをすごく感じるので、ちょっとこう心構えをねなんかしておいた方がいいのかなっていう
なるほど、そ
う、はい、
先立ちの山崎まりさんに学ぼうと。
そうですね。でも明るく楽しい、明るくて楽しい人としての生き方っていうところがまたなんか素敵そうだなと思って、基本的にはまあ私は楽観主義なんですけれど、
ええ、
でもやっぱりそういう現実をから目を背けられないとは思うので
そうですね、
はい、なのでちょっとこれを参考にできたらなと思って選びました。
時間があるからちょっともう一冊だけやっちゃえ、軽井沢からハワイへ行って今度は広島へ、暑い広島へ
めちゃくちゃ移動してますね。
暑い広島へ帰ってきますけれども、生まれ変わる広島の折り鶴という、これは佐藤真澄さんという方がお書きになったあの本なんですけれども、小学生向けぐらいかな、ちょっとねノンフィクションなんですけれども、広島記念公園内の原爆のこの像、まあついこの間あの広島原爆の日があったばっかりですけれども、うん、毎年1000万羽にも上る千羽鶴が捧げられますが、折り鶴がその後どのように扱われているかあまり知られていません。本書は折り鶴をめぐる広島の人々のドラマを紹介するものです。著者である佐藤真澄氏はこれまで広島に関する作品を継承して手掛けてきてという、まあ、あの本当に広島の原爆の話、原爆を語り継ぐ人たちの話というのをすごく何冊も手掛けている方なんですけれども、あのそういうドキュメントというかノンフィクションを小中学生向けぐらいな感じでこう優しい感じで書いている、うん、あの本ですね。
でも確かに折り鶴の行方って知らないですよね。
そうだよな。なんか僕も大阪とか広島とかあの辺、あ、広島には住んだことないけど大阪には住んでると、大阪って結構広島の人が多くて広島の情報も結構入ってくるんで、こういうのって時々見てはいたんだけど、確かに東京に来ると意外とそういうのないかもしれないですね。うん、まあなんかその折り鶴に関するさまざまないろんなお話を丹念に追ったドキュメントですので、ちょっとそうですね、あの8月6日はもう終わってしまいましたけれども、ぜひあのご興味のある方、図書館とかでお子さんに手に取って読んでもらうといいのかなと思ったり、というわけで7冊ご紹介しましたかな、1回目は。
そうですね、
はい、
はい、
後半はまた次回お送りいたしますけれども、後半終わったらなんかちょっとマイベストみたいなのを選んでみますかね、また。
あ、はい、わかりました。はい、じゃあ高所高実のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。
Twitter や Facebook ページ、Instagram、そしてメールマガジンもやっていますので、ぜひフォローしてください。
そしてポッドキャストへのご意見やご感想もお待ちしています。ツイッターのハッシュタグ本好きの昼休み、またはホームページの一番下のお問い合わせからお送りください。
それではまた来週、さようなら。
さようなら。